こんばんは、カナラジの時間です。今日も元気よくやっていきましょう。
はい、はい、それではタイトルコールです。
今日はチュールさんかな。
はい、
じゃあチュールさん
お願いします。
神奈川歯科大学教員の
ちょっと元気なくない
もうちょっとテンション上げて。
神奈川歯科大学教員の
頑張れ、
神奈川歯科大学教員による、
はい、
神奈川歯科大学からのレディオショー、
はい、
略して
カナラジ。
今回 の、 パーソナリティ自己紹介は、はい、はい、ジャガーさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあチュールさんから。
先生、お住まいはどのあたりでしたっけ。
ですね、相模原のあたりですね。ちょっと相模原大きいんですけど、東京寄りって言ったらいいんですかね。
都会ですね
そうなんです
ずっと通われて
そうですね、ずっと通ってます。ちょっと遠いんですけど。
そうですね、
はい、
あの歯医者さんになった理由、
そうですね、歯医者になった理由は父親が歯医者で、兄も歯医者なんですけど、まあ、別に歯医者になれって言われてたわけではないんですが、まあ、ちょっと家の中の雰囲気はこれは歯医者なのかなみたいな感じで歯医者になりました。
ご家族皆さん神奈川歯科卒業ですか。
いえ、兄はそうなんですけど、はい、父はまた別の大学なんです。
兄弟仲良く神奈川歯科大学で。
そうですね、一緒には通ってなかったですけど。
そういえば先生、ね、はい、最近までご留学されてましたよね。どちらにご留学されていたんでしたっけ。
ですね、バッファローっていうところなんですけど、一応州はニューヨーク州になります。場所的にはあのナイアガラの滝って皆さんご存知ですか。
はい、行、はい、ったことあります。
あります。あそこ、あのカナダとの国境なんですけど、あそこに1年間だけ留学してました。
もう英語ペラペラですね。
思うじゃないですか、はい、全然喋れないですよ
あれ、バッファローウィングが有名なところですよね。
あ、そうです、そうです。バッファローウィング、チュールさん食べたことありますか。
食べたことないです。
ないです。マロンスどうです
か。ないないです。
咳込みますよね、ちょっとね。
そうです。
あ、はい、辛い、
酸っぱ辛い、
酸っぱ辛い、咳込む感じ。
そう、あの、うん、知らずに食べちゃうとお酢が喉に入ってきちゃうんで、
うん、
絶対咳込みます、
うん、
でも、結構癖になる味なので、うん、横須賀でも食べられる。
そうですよね、お店結構ありますよね。
なので気にしてメニュー見てもらうと結構バッファローウィングってあるので、まあ、ちょっとその酸っぱ辛いかどうかお店によるんですけど、ぜひ皆さんも食べてみてください、はい、
今度皆さんで一緒に。
そうですね、誰が咳込むか、
はい、
先生、留学の思い出話などありましたら教えてください。
そうですね、すごいたくさんあるんですけど、どうかな。あのバッファローってすごく寒いところなんですけど、冬はだいたいマイナス15度とかになってるんですが、大寒波が来た時に、あの私一時帰国で日本にいたんですけど、飛行機飛ばなくなっちゃって翌日アメリカに帰ったんですけど、その時に、まあ、帰ったはいいんですけど、今度アメリカで車のバッテリーが上がってて、そのバッテリーをこうお願いするのにマイナス20度の中1時間待ち、その後また国境であの止まれって言われて、1回止まったらまたバッテリー上がっちゃって、
寒さで上がっちゃうんですか。
そうですね、寒すぎるのと、まあ、ちょっと車も何年かちょっと古めの中古だった点もあるんですけど、寒すぎちゃって上がっちゃって、トータルなのでバッテリーで2時間待ちしてっていうのが、まあ、ちょっと一番強烈な思い出ですね。
雪国の運転とか怖くなかったですか。
それが意外とノーマルタイヤで OK なんですよ、ノーマルではないか、
スタッドレス、
オールシーズンタイヤ、なんかスタッドレス履いてる人全然いなくて、除雪がだいぶしっかりされて。
そうなんですね。
全然滑ったりとかなかったですか。
いや、滑りました。
ですよね。
怖いなと思うことありませんでした
2回ぐらい、あ、ぶつかるかもしれないって思ったんですけど、まあでも、あの基本的に夜降って朝にはもう除雪されてるので、
夜中のうちにやっといてくれるってことなんですか。
そうですね、なんか夜中に降っちゃって出かけてるともうアウトですね、っていう 感じですね。
ちょっとね行ってみたい気がしますよね。
皆さんぜひ、
はい、
ちょっと遠いですけど、
バッファローウェイ、
バッファローウェイ。最近ハマっていることとか何かご趣味とかありますか？
そうですね、冬場の間は私スノーボードが大好きで、スノーボードにだいぶハマってますね。週1回は絶対滑りに行ってます。
アロン氏もスノボをやるんですか？
あのやってました実は。
いつやってたんですか？
あの僕北海道に住んでたこともあるんで、腕を折ったこともあります。
それがねスノボは怖いですよね。
怪我とかしないですか？
今のところまだビビって滑ってるので、
なんか内臓破裂したなと思う時とかない
ありません。頭揺れたなとか。さんもスノーボードしますか？
あの元々はあの競技スキーだったんで。
あ、そうなんですね。
その、で、あの延長でスノーボードをやったりとかはしてたんですけど、内臓出てきたなとか思うことは何回かありました。
ジャンプとかしちゃったんですか？
なんか知らぬ間にジャンプの方に行っちゃったみたいな感じですかね。
気がついたら宇宙浮いてたってありますね。
はい、ご自身の性格はご自身で。
私自身では、はい、石橋を叩いて渡る、ちょっともじもじした性格で。どう映ってますかね。
でも研究者とかってそういう方がいいですよね。慎重に行った方が。
そうですね、研究する分には。
はい、
先生、なんか得意なことって。
そうですね、得意、難しいですね。得意、まあでも得意、スノーボードは好きなんですけど、得意かって言われるとちょっと困っちゃうんですけど、あの体を動かすことは全般的に好きですね。
チュールさんと一緒ですね。
私はちょっと運動はダメな。
真逆ですかね、私たち。
今回はジャガーさんの自己紹介をいろいろ聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次は先生教えてのコーナーです。本日も先週に引き続き猿田純先生のインタビューです。お聞きください。
一番あのこれから留学する人たちが一番心配な点って英語力だと思うんですけど。
あ、なるほど、英語力。
はい。でもあの先生がはあの やはり留学される前から英語を勉強していたのかなとか、やっぱその辺のお話を聞かせていただけたらと思います。
は
い、
そうですね、まあ、基本的には、そんなずっともう最初からやってたわけではなくて、はい、やはりある程度留学するっていうのが決まってから、はい、あの勉強をしました。でまあ、いろいろ、やり方ってあると思うんですね、
はい、
その人のレベルにもよるんですけれども、でちょうど大学院生にあの講義をする、ね、機会が医学英語演習っていう講義もやっていて、そこでもちょっと教えてるんですけれども、はい、まあ、僕自身が感じるっていうかですね、英語の勉強方法っていうことで、はい、まあ、まず皆さん多分この3つは思い浮かぶと思うんですね。リスニング力とか、はい、まあ、スピーキング力とかですね、はい、でもうやっぱりボキャブラリーですね、語彙力とか、はい、基本的な英語の文法、この3つがとても、まあ、大事だと思いますということですね。で実際にただ、まあ、生きた英語というか英会話するには、まあ、これらが必要だということなんですけど、はい、まあ、やっぱり仕事を普段してますので、はい、結構大変だと思うんです。なのでいろんな人に聞いたりとかして、まあ、いろんな方法が本とかも売ってますしあると思うんですけれども、僕が単刀直入に簡単にやろうと思ったのは、オンライン英会話を
やりました、はい、でこれは比較的値段も様々あるんですが比較的安くて毎日英語をですね喋ることができるんです、はい、また会社によってはですね24時間好きな時に毎日約30分弱英語を話すことができるのでもう毎日毎日できるというので自分には合ってるってことと、まあ、あとは普通は9時から5時まで診療してたりとか学生講義とかもしてますので、はい、好きなお昼時間とか夕方とか家に帰ってからとか朝早くとかもういろんな時間に対応できるので、はい、それで、まあ、選びます。どうしても大手の英会話スクールとかですね、はい、もう行こうかなと思ったんですけれども、はい、ちょっとやっぱり時間が固定されてしまってて結構その日になんか急に仕事が入ったりとかするとちょっと動きづらかったので、はい、まあ、オンライン英会話をしました。あと他にですねやったのはやはり YouTube ですね。英語の YouTube でいろんな会話とか日本人の方もですねバイリンガルの方がいろいろ動画を出してますので、まあ、それを英語を聞き取ったりとか、あとはテッドトークスですね、誰かが講演している有名な、政治家だったりとか、はい、それから科学者だったりとか、そういういろんな方がですね、講演してますので、テッドトークスを聞いて耳で慣れたりとか、はい、まあ、そういうことを、あとはニュース番組ですね、はい、インターネットで見れるニュース番組で、耳慣れしていくというようなことをやっていました。
で実際行ってもうすぐ活用できましたやっぱり、
まあ活用できたところと、はい、やっぱりそれだけでは太刀打ちできないようなものがあるのでやはりそれは実際その場に行って、はい、みんなまた少しそうですね上手くなっていくというか実際に体で慣れて、はいはい、なっていくと思います。
読む英語と話す英語、はい、読み書きする英語と話す英語というのは全然違うものですか？
そうですね。やはり読むものはですね、読んだりとか書いたりするのは、まあ、僕たち研究の論文とかで必要なんですけども、はい、もちろんそういうのも必要なんですけれども、やはり実際に普段生活してたりとか、はい、何か必要な時にこう会話したりとかするのとはまたちょっと違うので、そうですね。分けて考えた方が最初はいいのかなっていうことですかね。
と、行かれていたのはカリフォルニア州ということなんですけれども、おすすめ の、はい、観光スポットや食べ物など、はいはい、ありましたら教えてください。
ね、はい、まあ、ロサンゼルスなので皆さんも1回ぐらい聞いたことが、ね、ある場所ということで、はい、西海岸というところにあるんですけれども、まあ、ロサンゼルスで一番有名なところとかはそうですね、チャイニーズシアターとか、まあ、ドルビーシアターみたいなそういう映画の街だったりするので、はい、ハリウッドとか、はい、そういうのが有名です。あとは、まあ、ビバリーヒルズですね、はい、ロデオドライブっていうところがあったりとかしたり、あとは海が近いので、はい、サンタモニカ、こういうところが本当に車でちょっと行ったらですね皆さんに行けてしまう。あとはそうですね、スポーツもすごく盛んですので、例えばロサンゼルスドジャースですね、前田健太選手がいたりとか、あとはロサンゼルスレイカーズのホームであるステープルセンターがダウンタウンにもあったりとかですね、あとはチャイナタウン、リトル東京とかがダウンタウンにありますので、まあ、そういうところ結構見どころたくさんあります。でまたもう少し足を伸ばすとですね、アナハイムというところがあるんですけど、このアナハイムは日本人の方で、ね、アナハイムエンジェルスということで大谷翔平選手が頑張って日本人ですね、はい、でいらっしゃるので、まあ、そこの人気今結構あるようです、はい、でアナハイムといえばもう一つあるんですけど、ディズニーランドパークとディズニーカリフォルニアアドベンチャーというこの2つのパークがですね、アナハイムありますので、これちょっとまた違う感じなんですね、はい、なのでぜひそこも行けると、まあ、車でロサンゼルスから大体50分ぐらいなんですけれども、はい、行けるといいかなと、はい、で、まあ、あともう一つはですね、こう連休になるとアメリカ人の特にロサンゼルスの方はこうアーバンライフとしての生活からですねちょっとやっぱり静かなですね、ちょっと連休になったりとかするとですね、アウトドアライフを楽しんで、そういうので国立公園がちょっと車で遠出するとですね、まあ、数時間かかるんですけどもあるので、例えば、一番近いのにジョシュアツリーっていうですね国立公園があったりとか、ちょっと皆さん聞いたことあるかもしれない、ヨセミテとか、はい、 ですね、あとはグランドキャニオンとかですね、はい、まあ、デスバレーとかちょっと変わった名前呼んで、セコイアとか、ね、レッドウッドとか、そういうところを少し日本人の方も結構ですね、長い連休とかになるとですね、車で行ったりとか、まあ、そういうところを楽しんで、アウトドアライフを楽しんでいるという形でした。
はい、はい、じゃあ最後に先生の今後の目標とについて、はいはい、教えていただけたらと思います。
はい、今後の目標としてはやはりあの留学の時に、まあ、培ったですねこの経験をやはり後輩の人にも伝えていきたいと思いますし、留学してた期間はですね、これで終わりではなくて、はい、今もですね、あのさらにですねウェブカンファレンスをロサンゼルス UCLA と一緒に定期的にカンファレンスをしてまして、はい、研究はですね常にあの UCLA での研究も日本でこちらの方で続けていますので、それを一つ一つですねあの、まあ、マイルストーンというかですねちゃんとあの足跡軌跡を残して進めていくということと、はい、あとはやっぱり歯学部教育ということで、神奈川歯科大学の歯学部で、あの歯科医師を、まあ、輩出、していくということを、はい、まあ、やって継続してやっていきたいと思っております。
はい、長々とお話しいただきましてありがとうございました。
とんでもございません。
航空科学講座の猿田樹里先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次は歌のコーナーです。リバーレストのアスファルトです。どうぞ。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は、咳が出ます、熱がありますです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。咳が出ます。
I have a cough. I have a cough.
我咳嗽。我咳嗽。
기침이나요。기침이나요。
もう一度聞いてみましょう。
I have a cough. I have a cough.
我咳嗽。我咳嗽。
기침이나요。기침이나요。
熱があります。
I have a fever. I have a fever.
我有点发烧。我有点发烧。
열이나요。열이나요。
Once again. もう一度聞いてみましょう。
I have a fever. I have a fever.
我有点发烧。我有点发烧。
열이나요。열이나요。
今週の一言は、咳が出ます、熱がありますでした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
エンディングのお時間です。本日までサルタ先生のインタビューをお送りしましたが、チュールさんどうでした？
アメリカに行かれてたことはしてたんですけど、はい、学生時代もちょっと、ね、そういう経験があったっていうのを初めて伺いました。やはりそういう経験がね、後々また留学っていうことにつながってて、ね、素晴らしい話でした。グッさんはどうでしたか？
横須賀のいろんな名所なども教えていただき、あと今サルタ先生論文とか頑張ってらっしゃるので、やっぱり留学することによっていろんな知識や経験を身につけて入ってらっしゃるんだなと、とても尊敬しています。これからもいろんな先生をお呼びしていろんなお話をお伺いできたらなと思っております。
カナラジでは皆様からのメッセージ、オリジナルの音楽をお待ちしています。カナラジの公式サイトで検索してください。皆様からのメッセージをお待ちしております。
それでは、皆さん来週もお楽しみに。
さようなら。